先週はペンテコステの日でした。ペンテコステの日は聖霊が弟子たちにすごく明確に力強い形で満ち満ちた、そういう日でしたけれども、今日はですね、その聖霊について、聖霊はどのような霊であるのか、どんな特徴があるのか、このですね、今日のメッセージ概要の中では本当にたくさん御言葉の引用がたくさんありまして、ちょっと礼拝中に一つ一つ引用していくと、あちこちまとまりのない話になってしまいそうですので、御言葉は、皆さんが帰ってから、調べていただくとして、今日は、簡単にまとめて、その聖霊について、お話をしていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章、16節から20節までをお読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アメン。ここでお読みしましたこのもう一人の助け主、真理の御霊、助け主、先ほどちょっと話しておりましたけど弁護者です。助け主、パラクレートスと呼ばれます。聖霊には、皆さんを弁護する、役割があります。皆さんが世において歩むとき、サタンから弁護し、また皆さんが罪に入ろうとするときですね、この弁護者が皆さんをコンコンコンコンとノックして行っちゃダメだよ、そういうふうにするんですね。私も、仕事をしていたときですね、何か、ちょっと嫌だな、かたるいな、そういうふうにしてちょっと この人の言うことを表立っては聞いてるふりして裏では聞いてないふりしようと、した時ですね、賛美がなんか心の中で湧き起こっていくんですよ。賛美がで賛美が湧き起こってきたからにはちょっと手抜けないなって、なんか変なことをしようとするたびに賛美が湧き起こってきてですねで賛美がイエス氏を賛美するのが流れてきたからにはちょっと今見てるんだな、主は見ておられる、聖霊が悲しまれることをこれからしようとしてるんだな、そういうのが分かって、で、よく引き戻されたりするんですけども、聖霊は弁護者としてですね、皆さんを、罪から弁護し、また悪い方向へ行かないように守っていてくださるんですね。聖霊はその皆さんを良い方向へと導くことができます。その聖霊を拒否することもできるんですけども、それはちょっと後の方に見てですね、ここでは、真理の御霊、その人を真理へと導く御霊です。でちなみに聖霊という呼び方もあれば御霊という呼び方もあります。これは霊という、意味において 一つです、まあ、プネウマ、すなわち神の息吹です。ですから、神の息吹を聖なる趣として表現すべきときは聖霊と、表しており、また、英語ではザ・スピリット、まあ、御霊、その霊、特定の主の霊を表すときは、御霊と表しております。ちなみに新共同訳聖書ではですね、あのダブルコーテーションで霊って、囲っているところがありますので、 それが、そこです。ですから、御霊も、聖霊も、いずれも同じ神の息吹になります。で、聖霊のですね、最も、特徴的なこと、それはイエス・キリストを証しするという特徴です。イエス様を証しする霊、イエス様は言いました、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。それはヨハネ15章26節にあります。また他にもですね、第一ヨハネの方では、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです、ね、人となって来られたイエス・キリストを証しする霊、それが、神のもとから来た聖なる霊です。そして逆に言えばですね、イエス様を告白しない霊あるんですね、まあ、世の霊とかサタンのから来る悪霊とか、そういう霊はイエス・キリストを告白しません。告白できないんです。それこそ、反キリストの霊であると、第一ヨハネの手紙の方に書いてあります。そして、誰でもこの聖霊によるのでなければイエスは主であると告白することはできない、第一コリントの12章に書いてあります。つまりですね、イエス様を主としている人、まあ、中にはですね、なんかこのクリスチャンコミュニティに、なんかこの優しい人たちの集団に染まっていたいから、だからとりあえず口先でイエスは主ですって告白、言ってる人はいるんですけども、皆さん自身の腹の奥底からですね、イエスは主であると告白する、この告白ができるのは、聖霊の働きによります。イエスは主ね、どういうことでしょうね。皆さん、イエスは主であると今皆さん自覚しているでしょうか。どのように自覚しているでしょうね。主、皆さんは主人がいるはずです。そしてその主人、それを誰に置いているか、そしてその主人たる王座に座るのはただ一人です。その王座に誰が座っているかによるんですけども、その王座にイエス様が座っていて、イエス様が皆さんの、まあ、もし皆さんが車だとしたら、皆さんのハンドル席、運転席にイエス様が座っていれば、皆さんイエスを主としております。でもそうじゃなくて、いや、私は自分の人生自分でハンドル切りたいんだっていう人はイエス様を主としてるんじゃなく、それは自分が主としてるわけですね。イエスを主とすること、それは聖霊によります。で、聖霊の現れ方にはですね、ギリシャ語の方を見れば、分かるんですけども、その聖霊に満たされる、その満たしには2種類あります。1つ目の満たし、イエスを主とすれば誰でも聖霊に満たされる、その満たしは、ギリシャ語では、プレレース、あるいはプレロー、言いまして、それは公な形じゃなく、個人的に密かにその人自身に聖霊が満たされます。要はこの真理の御霊を受け入れませんし、知りません、見もしない、知りもしないからです。しかしイエス様を主と告白する人はこの御霊を知っています。その御霊は皆さんと共に住み、皆さんのうちにいますからです。この真理の御霊を宿している状態、プレローの状態、それはですね、本質的にもう聖霊が備わっているということです。で、ちなみに、このプレレースという、 言葉が成就するっていう言葉、結構ですね福音書にたくさん出てくるんですが、特にマルコによる福音書、まあ、次のことが起こった、要するに次のことがプレイレースした、イエスが、ね、街道で、これこれの御言葉を述べることが成就したとか、まあ、そういうですね成就という意味があるんですね。すなわち皆さんのうちに聖霊が宿ることが成就した状態が、皆さんがイエスを主とした状態と、まあ、ほぼイコールの状態ですね。それに対して、もっと進んだ形での聖霊の満たしがあります。まあ、聖霊十万という言葉がありますけれども、まさにこの十万という言葉に訳せるのがプレソーという、ギリシャ語です。聖霊に、満ち満ちる、形ですね。あのペンテコステにおいて、聖霊が、充満したあの様のところですね、使徒の2章の4節、まあ、すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとありますが、この使徒の2章4節の皆が聖霊に満たされ、この満たされがプレソーです。ありありと公に力ある形で、つまりイエス様のことを知らない人、聖霊を知らない人でも見える形で現れる形ですね。また他にプレソーが使われているのは使徒の4章8節の方にあります。4章8節は、ペテロが尋問されている場面ですね。ペテロとヨハネが、あの大祭司とか、指導者とか長老学者たちによってたかって囲まれている場面で、この使徒4章8節、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。この満たされても、これもプレソーが使われております。また、真理の対決をする場面でも使われます。使徒の13章9節ですけれども、ここではサウロ、別名パウロがですね、魔術師エルマニと対決する場面ですね。使徒の13章9節、しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていった。あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。この総督、彼はですね魔術師エルマによって惑わされており、パウロと、またバルナバがこの総督に福音を伝えようとしても邪魔するんですね。あの福音を、あの真理を伝えたらあっちの方向に話をそらさせ、でこの福音を述べ伝えたらなんか不愉快な大きな音ガタガタ立てたりとか、まあそういうことを、でそれで真理のまっすぐな道を、曲げることをやめない。でそれに対してパウロは聖霊に満たされて、要するにプレローして、あ、プレソーですね、プレソーして、そして真理の対決をしたわけです。とにかくこのようにですね、プレソーという、まあ、聖霊十万の形ですと、公な形で力強く、イエス・キリストを明かしし、真理を明かしするものとなっていきます。で聖霊の働き、まあ、いろいろな働きがあります。しかし御霊は一つです。皆さんは同じ一つの御霊を飲むものとされました。聖霊、には、いろいろな、なんか種類がある、勘違いされやすいんですが、しかし聖霊は、同じ一つです。ただその現れが違い、またその充満の形が違う、まあ、ですから、まあ、いろいろな種類があると、勘違いされやすいんですが、しかし聖霊は一つであると、 まずエペソ4章4節に書いてあります。ちょっと開いてみますと、エペソ4章4節にはこう書いてあります。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。五節、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アメン。御霊は一つですね。主は一つです。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って、ね、恵みが与えられました。ありますね。要するに計り与えられる分が一人一人において違うということが、ね、ここにおいて分かります。でもう一箇所、第一コリント12章を開きます。そこにおいてですね、12章の3節から、ちょっとお読みしていきますね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る人ものは誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。アメン。御霊の賜物はいろいろな種類がありますが、しかし御霊は同じ御霊ですね。御霊の現れ方、それはいろいろあります。そして御霊の充満のレベルもいろいろあります。しかし御霊は同じ御霊です。ある人にはですね、預言の賜物が与えられ、でもある人にはお金持ちになってその神の働き人を支える役割もある。実はそれも御霊の賜物なんですね、捧げる人っていう形で。ですから本当に、霊的に超自然的な現れもありますし、また、全然超自然的でなく普通のなんかこれは御霊の現れなのかって思うようなこともありますが、しかしそれも同じ御霊から来る力の現れです。そしてそれらの目的は皆の益となるため、キリストの体の立て上げのため、頭なるキリストに栄光が捧げられるためです、ね、御霊はイエスキリストを証しする霊であり、イエスキリストを栄光化する霊だからです。で、御霊のもう一つの特徴として聖霊がですね、自分から語るのではなく父なる神から聞くままを語ります。で、そのことを第一を、すいません、ヨハネの福音書の方ですね、ヨハネ福音書の16章13節にこう書いてあります。ヨハネの16章13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるのです。アメン。御霊は、 自分から語るのではない、聞くままを話す、ありますね。そして御霊はイエス様の栄光を表し、そしてイエス様のものを受けて皆さんに御霊を知らせるんです。イエス様から上から受けて、そして御霊は皆さんの通りを聞くだとして、そしてイエス様を周りに流し出し、そして皆さんの人生に流し出して、そしてイエスキリストを証しする、それが御霊の現れです。で、そしてですね、この自分から語るのではなく聞くままを話すというのは、これイエス様も同じなんです。実を言うとヨハネの福、同じヨハネ福音書の12章の49節に書いてあります。私は自分から話したのではありません、私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。ね、ありますね。イエス様をなんと自分から話すんじゃなくて、御父が 何を話すべきかをお命じになることを、そのままイエス様を話すんですね。同じヨハネ福音書の14章10節にもイエス様はこういうふうに言っています。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。アーメン。同じようにですね、聖霊に導かれる働き人もそうです。聖霊に導かれる働き人は自分から話すんじゃないんですね。自分の知恵、人間の知恵、人間の哲学とかですね、そういうものを、こういう講談に立ってなんか演説するようなものではなく、上から与えられてそのまんま語り出すんですよ、ね。この講談に立って、この礼拝の説教という場面においてですね、よし、じゃあ皆さんに、人々に、こういうふうに言えば受けがいいだろうかとか、ね、多山の石はよく見えるとか、犬も歩けば棒に当たるんですとかね、そういう人間の知恵を語っても何もないですね。上から来るんですよ。天から下ってきて、そして聞くままを話す、それが聖霊の現れであり、イエス様のご性質であり、そして、キリストにある聖霊に満たされた働き人もそのように聞くままを話すわけです。この聖霊の働き方、また聖霊の現れは、新約と旧約では違うんです。実を言うと、旧約時代はですね、聖霊はある特定の人にしか注がれませんでした。士師とかですね、ある特定のその士師と呼ばれる、働き人に聖霊が激しく下って、ね、あのサムソン、そうですね、聖霊が激しく下って一人で顎、ロバの顎骨で千人を倒した。あとなんか、そのすごい鎖をやすやすと引きちぎった、まあ、そういう精霊が激しく下った時そうでしたが、しかし、彼が、神様の戒めを破って髪の毛をの剃ってしまった時、剃られてしまった時、精霊は彼から離れてしまいました。サウル王もそうですね、サウル王も激しく精霊が下って予言状態になることがしばしばありましたけれども、しかしサウル王も主の言われたことをそのまま従順しないで自分勝手なことをしてしまって、でそれがたびたび続いたから、ですから彼から精霊が取り上げられて、でその代わりに悪い霊がですね、神から来るようになってしまった。ですね、サムエル記のどこかにあるんですけども、第一サムエルの16章ですね、第一サムエル記16章の14節にこう書いてあります。主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた、ね、ありますね。あの主がサムエルを王に任じたことを悔いました。そして別の主に 忠実な人、エッサイの、子供ダビデを見出して、そしてサムエルが、導かれてダビデに油を注いだ時、この主の霊はサウルから離れ、主からの逆に悪い霊が彼を怯えさせるようになってしまったんですね。このように旧約においては、その人の不従順によって、主の霊が離れてしまうということはありました。しかしですね、新約の時代においては、主の霊が離れるということが、ないと、そういう約束を主はしてくださいました。ヨハネ14章の16節、先ほどお読みしましたけれども、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。アーメン。イエス様も言われました、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、私はあなたを決して見放さず、あなたを見捨てないと主は言われます。新約の時代において、この聖なる霊、それは主のしもべにもはしためにも注がれます。皆さんの息子娘は予言をし、老人は夢を見、若者は幻を見る、主のしもべにもはしためにも、この旧約時代では考えられなかったんですよ。でもイエス・キリストというお方が一粒の麦としてその身体を割り、イエス様の内に閉じ込められていたイエスを証しする霊、それが解き放たれて、そしてイエス・キリストを信じる皆さんのうちに、あの旧約の人たちが慕い求めたあの聖霊が、なんと皆さん一人一人ですね、しもべにもはしためにも注がれるようになった。本当にイエス様の十字架以降、これは恵みの時代です。特権的な時代です。旧約においてですね、バプテスマのヨハネよりも偉大な人物は生まれなかった。しかし天の御国においては、どんな小っ端でもバプテスマのヨハネよりは偉大であるとイエス様はおっしゃいましたね。聖霊が皆さん一人一人に注がれているからです。与えられているから、そして御霊が皆さんから離れないからですね。じゃあ聖霊が、そうか、もう離れないんだったら、じゃあ何してもいいわけだっていうことで、ね、遊びほうけて、もう俺聖霊満たされてるもんって言って、もう歌舞伎町で合流したり、酒とかに入り浸ったりしていると、聖霊が悲しみます。皆さんがですね、良くない行いを自らの意思で進んでやろうとするとき、聖霊が悲しまれ、そして皆さんそのとき聖霊を汚していることになります。御霊は皆さんから離れられないがゆえに、皆さんがですね、10年20年と邪悪な行いをあえてし続けるのであれば、御霊も10年20年とずっと悲しい思いをしたままさせるわけですね。そんな恐ろしいことをしてはなりません。皆さん、イエス様にしっかりとつながって聖霊を悲しませるということをしてはならないんです。エペソの4章30節にこう書いてあります。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。要するに皆さん、聖霊によって反抗を押されている。だからそれは何のためか、それは贖いの日のためです。やがて来たるべき、皆さんの肉体が贖われるべき日が来ます。その時、皆さんの肉体は罪が今までありましたけれども、体が贖われたその時、その罪の棘は一切抜き取られ、新しい体が着せられるんです。その日のために聖霊によって勝因をされている。だから聖霊を悲しませてはいけないと書いてあるんです。でもう一箇所、ヘブル人への手紙の10章を開きます。ヘブルの10章の26節から、もし私たちが 真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。アメン。ここに神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。ありますね。恵みの御霊を侮るという自由意志もなんと人には与えられてるんですよ。旧約において預言者や祭司、王、それにだけ与えられていた聖霊、清き御霊、神の息吹がなんと今や私たちにも与えられてる。それがいかに素晴らしいことか。しかしその素晴らしいことをないがしろにし、この恵みの御霊を侮る、そういうことをするとどんな恐ろしい罰が下るんでしょうね。御言葉には皆さんは聖なる国民、王族の祭司であると第一ペテロに記されておりますけれども、王として祭司として預言者としてのその聖霊の勝因が押されているからなんですよ。そしてその尊い御霊をないがしろにする、それは恐ろしいことですね。そんなことをしてはいけません。まあこれはですね、私たち、まあ、もちろん肉体を着ている以上、まあ、罪をどうしても犯さざるを得ないような、そういうふうになることがあります。でもその都度悔い改めてですね、私は自分の体を聖なる状態に保っていたい、肉のこの罪の技は嫌だ、聖霊の清き有様の方がいい、そういうふうに意思を持ってですね、選択し続けている人はどんどん清められていき、そしてもはや罪をなかなか犯しづらくなっていきます。罪を犯すのが逆に億劫になっていくんです、聖霊に満たされ続けている人は。でもあえてですね、肉に浸り続けたいという意思に従って歩む道もまた皆さんには自由意志として与えられているんです。でもそういう人は、ことさらに罪を犯し続けて、そして真理の御霊を侮る人ですね。皆さんはそうあってはいけません。そうではないことをイエスの御名で宣言し、そして聖霊に従って歩む皆さんであることをイエスの御名で宣言いたします。アメン。どうか聖霊に従って歩んでください。聖霊はですね、人を癒します、人を解放します、本質的に皆さんを満たします。人はですね、心の中に、まあ、ぽっかり空洞が空いているようなものなんですね。そしてその空洞は世の何者にも埋めることができない、渇きを覚えるんです。そしてその渇きを、まあ、ある人はお金、ある人は名誉欲、ある人は異性によって、満たそうとします。あるサマリア人の女は異性によって満たそうとして、でも次々と結婚しては離婚し、結婚しては離婚しで、5回も離婚経験があって、で6人目と同居している、そういう状態、心が乾くカラカラな状態の時に、ある男が井戸のそばで彼女を待っておりました。 この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与えることになるその水はあなたの腹の奥底から泉となって水がほとばしり出てくるようになる。その女はカラカラに乾いていたので、どうかその水を私にくださいと言いました。でもその女性は、その男性、自分が今話しているこの人こそメシアなるイエス・キリストだということを知りませんでした。彼女はそれを知ったとき、彼女はもう鍵が解けたかのようにですね、ふっと一人でに足を町の方へと進めていき、そして人々に、このお方がメシアなんですか、このお方がイエス様なんですか、私のことを全て言い合っていた方がいるんです。そのようにイエス・キリストを人々に、町の人々に知らず知らずの間に伝える器と作り変えられて、そして多くの人々を彼女を通して救いへと導きました。聖霊とはそういうものです。人の心の渇きを癒し、心の内のぽっかりと空いた空洞を本質的に満たすんですね。鍵穴みたいなものです。そこは男性という鍵では合わない、お金という鍵も合わない、でもイエス様という鍵はがっちりとマッチして、そしてマッチした時、生ける水が川川となって皆さんの力流れ出るようになっていくんです。ヨハネによる福音書の7章37節からお読みしたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。アメン。イエス様は祭りの終わりの大いなる日に叫んで言われました。祭り、世の人たちの祭り、それはやがて終わるべき時が来ます。祭りの終わりの日、それはどことなく寂しい、最も盛り上がるんだけれども、しかし最も心の中が寂しい、そのような日にイエス様は大声で言われます。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになる。アメン。乾いている方はどうかイエス様の元に来て飲んでください。イエス様が与えてくださる水、それは皆さんの心、まあこれ腹というのが原文ですけども、腹の奥底から水が川川となって、この川は複数形です、本流となって、支流となって、どんどん川川が皆さんの力に流れ出るようになっていくんです。そしてそれはイエス様を信じる者が受ける御霊のことだ言われています。イエス様がこれを叫ばれた、このことを言われた時点ではまだイエス様は十字架にかかられておらず、道下のところに登っておりませんでした。しかし、イエス様がですね、道のもとに戻ること、登ること、それは私たちにとって益です。イエス様が弟子たちのもとから離れる、それは弟子たちにとって一時期悲しいんですけども、しかしそれはイエス様が道の、ところに登ることは弟子たちにとって良いことです。 イエス様は十字架にかかられて、自らの体を一粒の麦として砕かれました。そしてイエス様のその砕かれた命がほとばしり出て、流れ出て、エルサレム、ユダヤから始まり、世界中にイエスの命、聖霊、イエス・キリストを証しする霊が流れていきました。それに預かる恵みに私たちは特権として得ているんです。イエスを信じる人々すべてに聖霊が与えられ、そしてそれはもはや離れることはない。これはとてもとてつもない恵みです。そして離れることがない以上、私たちはこの神の御霊を悲しませてはいけません。神の御霊を侮り続けてはなりません。御霊は弁護者です。弁護者がない状態をずっと続けていれば、それほど続けるほど皆さんは訴えられ続ける状態になってしまいます。どうか皆さんはこの神の御霊をしっかりととどめ、そして弁護者に弁護されつつ、そしてイエス・キリストを力強く証ししつつ、この信仰生活を歩んでいく皆さんでありますように。そしてペンテコステ以降の弟子たちのように聖霊に充満されることを皆さん求めましょう。ますます聖霊の満たしが豊かにされて、そしてさらに多くの人たちにイエス・キリストの命を伝えて行き、自らではなく上から天から語られて、そしてそれをそのまま周りの人たちに流し出して、イエス様の栄光を多く伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが十字架上で裂いてくださったその命によって、私たちにもこの命の御霊が与えられました。私たちは心の内にぽっかりと穴が開いておりましたが、しかしイエス様が入ってきてくださり、そして私たちは腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るようになりました。イエスを感謝いたします。どうか私たちは御霊にあって歩んでいきますように。分かれ道に立った時、肉を選ぶか御霊を選ぶか、その分かれ道に立った時、御霊を選んで、そしてますますイエス・キリストの命をこの身をもって体現し、そして私たちの唇や行い、私たちの全てのたしなみからイエス・キリストがにじみ出ていく私たちでありますように。どうかあなたの御霊をさらに満たしてください。御霊の賜物を与えてください。さらに優れた賜物を与えてください。そしてそれら賜物の根底に愛を帯として結びつけることができますように、イエスを正しく私たちを導いてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。